林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
質問です。新社会人を街で多く目にする時期になり、私が勤めている会社にも新入社員が数名入社しました。キラキラした目の新入社員と話をすると、そのまっすぐな素直さに圧倒されることもしばしばあります。そこで質問です。経営層の方々は数多くの新卒をどのようなところを見て、どのような期待を込めて採用するのですか。また私たち既存の社員に期待することはどのようなことでしょうか。教えてください。
うん。ね、もう花子なんかも社会人になって4年目か。
うん。
早いね。ね。で、どう思う。なんでこう新卒入れるんだろう、毎年毎年。
育成、育てていきたいんですかね。
育てていきたい。
うん、ちゃんとした大人です、
うん、うん、まあもちろんね、育てていくっていうのは当たり前なんだけど、じゃ目的何なんだろう、新卒を入れるという。だって中途で
会社を、うん、長く続けるためだ
った、うん、それも一個あるね、うん、あの実際ね、新卒を入れる大きな目的っていうのは、企業内活性化なんだよ。
うん、
ここに書いてあるように、あの実際に何もない真っ白な状態の人間が入ってきた時に、うん、人はどう思うか、その人たちを見て、要は何も知らない赤ん坊が目の前にいたらどう思うかと近いものがあってね、あのすごいね、活性するんだよね。新しいというか、もう真っ白なものを見るとね、うん、その風を入れるっていうのがね、大きなあの目的なんですよ、本来は。じゃないと、うち新卒じゃなくて中途でできる人間の方がいいんだもん、会社はね、うん、あとは全く色がついてない人間の一番いいところというのは、
はい、
考え方そのものがまだないから、
うん、
はい、だから会社の色に染まりやすいとなんだ、
うん
うん、だからいい意味でね、あの中途で取ってくるとどういうことが起こるかというと、必ずね、あの多かれ少なかれ、前はこうでしたって話出てくるんだよ、うん、必ず出てくるので、いいことも悪いことも、うん、だからそういったものがないからね、
うんうん、
だから純粋培養で育てるって意味では、非常に新卒っていうのは、あの企業にとってはありがたい存在なんでね。で、またね、あのちょうど既存の社員っていうのはどうなるかというと、はい、特に2年生が育つのよ。
2年生
だから、去年までの新卒だった2年目になった人たちが、もううだうだやってたのが、この新卒が来たもう途端にね、もう3ヶ月間でもう加速度的に成長するのよ。
へー。
今度は教わる側から教える側になるわけよ。うん、うん、その時に落ち落ちできないっていうのがあって、あのまあ大抵の人間はこの2年目のこの3ヶ月間ですごく育つ、
うん
うん、まあ、これはもう何回も見てきて、
うん、
あのまず間違いないよね、うん、だからそういった意味じゃね、あの既存の社員っていうのも非常にあの成長するいい時期ではあるね。こう俊介なんかもね、前の会社から、ね、はい、こう新卒も多分受け入れてやってたんだろうから、
はい、
どんな感じでも、
これなんか入ってくるときにいつもと思うんですけど、こっちの方が刺激やっぱ受けますよね、
うん、
あのまあ、自分の入社した時のことはもちろん思い出しますし、あその時どんなこと考えたかなっていうことだけでも、なんですかね、気が引き締まる思いをすると思うんですね。ただやっぱりここに書いてある、やっぱりどのようなところを見てというのは、林さんはどこ一番見ます、
うん、
採用で何が一番光ってるかっていうのを見られますかね。
もちろんその会社の方向性だとかね、
うん、
考え方っていうのが、まあ、違えばね、見るところも違ってくるんだけど、うん、まあ、僕だったらという前提で言うとね、
はい、
あのやっぱり今あの普通に、安定志向でね、
うん、
枠の中に、まあ、入って、まあ、生きていきたいっていう人間が多いんで、実際ね、
うんうんうんうん、
でも僕がずっと生きてきた中で言うと、その リスクを取らないってことが一番リスクだと思ってるね。
うん、
まあ極論言えばね、まあ、僕は大企業もよく知っていて、まあ、ずっと自分いた、ね、こともあるし、その例えば55歳になるとね、一兆上がりなんだよね、大抵の企業は。一兆上がりっていうのは役職定年で、実際にはそれまで部長だった人間が、全ての役を、ね、取られて、
うん、
まあ、外されて、うん、責任がない仕事をやるわけ、で55歳って本当はこれからなんだよね、本来は、
うん、
今の時代では ね、
そうですね。
そういったようなことをずっと見てきて、じゃあその人たちがどうなっていくかということもずっと見てきたんだよ、
うん、
最初の3ヶ月半年までね、もがくのよ、こんなはずじゃないとかね、こんなことやるために一生懸命ね、今まで何十年もやったわけではないなんて言ってるんだけども、うん、そこでじゃあ、一大決心をして飛び出していけるかって言ったらいかないんだよ、ほぼいかないんだよ、うん、見たことがない、
う
ん、大企業でずっといる人で、女性以外よ、女性は辞める人いるけど、男性で辞めるの見たことない、うん、で60までいっちゃうんだよ。であとは継続雇用制度があるから今ね、まあ、65まではまあ細々と生きていけるんだけども、その10年間を過ごしたらどうなると思う？想像しやたやすいでしょ。その55歳から65歳まで本当で言えばビジネスとしてはもう最高潮の時に何にもしないのよ、そうなるとどんどん落ちていくんです。っていうのを僕は見ているから、まあ、リスクを取らない人生が本当に一番、人生を考えたらよ、
うん、
60歳まで考えたらどうかは分からんです、
はい、
でも人生を考えたら一番リスクでしょ。だって何もできないよ、そこからあと何年生きるの、30年生きるんだよ、
うん
う
ん、だからまあ若い時から、リスクを取りながら、いろんなことをやっていく人間と、いかない人間はおそらくこれからの時代は60から先がまるで違う人生なんですよ。
そうなんだ、
うん、
僕なんかですね、やっぱこの新卒の方どこを見るかって、やっぱ素直さなんですよ、
うんうん、
これ林さんちょっと聞きたいんですけど、素直さは林さんどう捉えてるんですか？例えば何でもはいはい聞くから素直なわけではないじゃないですか。林さんの考えるこの素直さっていうのは、
うん、
どんなところだと思ってらっしゃるん
ですか？素直さっていうのはね、自分がまず自分に対して期待をしてるかどうか、
自分に対して期待を、
うん、自分がこうなりたいっていうものがあるかどうか、まずね、うん、こうなりたいっていうものがあった中で、
うん、
で自分のやり方ではまずできないんだよ、
うん、
なかなか、
うんうん、
だから自分の今までやってきたことをちゃんと捨てれる、これが素直さだね。よくね、逆に言うんだよね、さっきさっき俊介が言ったように、はいはい聞くのは素直なんじゃないんだよ、別に、
うん、
考えてないんだよ、
うん、
だからはいはい聞く必要ないんだよ、ね、
うん、
徹底的に自分がどうなりたいのかを、ね、自分で考えた上 でこの人の話は聞こうとかね、
うん
うん、っていうふうに決めるべきなの。上から言われたら全部聞く必要ないと思うよ。全然素直で何でもないと思う、
うん、
考えてないだけ要はね、この人っていう人の話を聞くんだよ、
はい、
逆にそれはもう徹底的に聞くの、
うん、
自分が違うなとかね、
うん、
うんとか思ったとしてもよ、それはその人にはその人の考え方があるから、徹底的にそこを学ばなきゃいけない、これが素直さなんです、うん、だから例えばよ、
うん、
おげちが聞いた人間が、ね、好きなんでね、
うん、
実際にその安定志向がどうこうとさっき話したと思うけど、はい、実際には先輩が上に着いたとしても、大抵の人間は大したことないから、ほぼ 99% 大したことないから、
うん、
本当に、
うん、
でその人間の話を聞いたところで何の価値もないよ、
うん、
これははっきり言うけどその人がどういうことをやろうとしてるのか本当に、
うん
うん、っていうことをちゃんと聞いた上で聞いてこい、まあ作業を聞くのはいいよ、別にこれは知らないんだから、その作業を聞くのと、その後に考え方とかあり方とか聞くのまた全然違う話だからね。だからそれは悲しいかな、サラリーマンの世界だと非常に少ないと思うね、そこまで向上心を持って何かやろうとする人間はね、うん、だから、まあ、本当にこの人って決めた人の話はもう本当に素直に聞いた方がいいし、
うん、
逆にそうでもないんだったら聞くほど聞く方が時間の無駄だと思うね。僕は聞いたことないよなそもそもが、
うん、
だって時間の無駄なんだよ。だって聞いたってうまくいかないんだよ。だってその人見りゃ分かるじゃん、
うん、
その人が素晴らしいレベルだったらいいよ、でもそうじゃないんだったら聞いたって意味がないと思う、
うん
うん、と僕は思う。
いい話なんじゃないですか、
ね、素直っていうね、うん、まあ先輩の方もね、なんか素直な方が扱いやすい、一見素直っていうのはね、要は言うことはいはい聞こうや、扱いやすいからこれ言ってるだけであって、本当の素直さは違いますよ、
そうですよ、
うん、
自分の目的意識がしっかりしてること、それに対してちゃんと自分に期待をして、その期待を叶えてくれる人の話をそのまま受け入れるのが素直さ、
う
ん、よく言う真面目さっても同じなんだよね。あの人真面目ですってよく言うんだけど、
はい、
っとも真面目じゃないんだよね、僕から見ると。いや、これやりますってことをやらない人間いっぱいいるからね。例えば営業の世界は特にそうだよね。いや、頑張りますとか、ね、やりますと言ってもやってないってことは真面目じゃないってことなの。でそれを成し遂げるためにじゃあ全身全霊かけて全てをかけてやってることやってないじゃんっていうのは真面目とは言わないんだよね、うん、どんなに言動がいいか悪いか置いといても、うん、本気で向き合ってる人間は真面目なんです本当に、うん、そういう人間以外は信じれないからこれは経営者側から見るとそうなんだよ。その人が生意気だろうがねえとんがってようがね言ったことをしっかりやる人間の方がはるかに経営はとしてはね経営側としては信頼できるんです。うん、はいはい聞くからどうこうではないと、
うん、
新卒側としの意見としては、まあ、私新卒に近いんですけど、うん、その林さんの話を踏まえて、うん、なんかそういう師と仰ぐ人じゃないですけど、うん、そういう人に巡り合う方がタイミングとか縁とかいろいろ必要だなって思うんですけど、
うん、
林さんはどういう時にこの人の話は聞こうとか思いましたか？どういうタイミングどういう方だったんですか？
う
ん、
いや僕はもうねまず、その会社に入ったらトップと会うんだよね、
うん
うん、トップだから絶対にその会社のトップが一番優秀なはずなんだよっていう考え方を持ってもともと、うん、で、もしかしてその間の人も優秀な人もいるかもしれない。これは分からないね。でもまずトップと話をするのがもう大原則だね、うん、でそこからアンテナを立て始めるといろんないい人がやっぱり集まってくるんです、うん、その代わり嫌われるよ、うん、あの別に おすすめしてるわけじゃなくてね、うん、だからアンテナを立てれば必ず情報が入ってくるってことで、アンテナ立てないから身近なところで終わっちゃうんだよ、
うん、
だってトップと会ってはいけないってことないからね、どこの会社でも。例えばソニーに入ったってソニーのトップと会ってはいけないっていうあのないよ、社則は、うん、勝手だよそんなの、うん、で、その後どんどんやればいいんです、うん、僕は必ずトップに会いに行ったから
会ってくださるもの
なんです。会う、だってそういう人間少ないから、そこに会いに行く人間が少ないってことは確率が高いってことなんだよ。いや会えなかったら会うにはどうすればいいか考えるじゃん、
うん、
一緒にトイレ行くとかいくらでもあるでしょ。
あ、そう、
いくらでもあるでしょ
そういうことも考えて
もちろん、
うん、
アンテナを張るってことね、うん、だからね、まあ、このね彼の質問もそうだけど、まあ、先輩としてねやっぱりその範を示せるようなあるいは目標とされるようなねあのやっぱり人材にあのなってもらうと、まあ、この傍観者的なこういう質問ではなくてね、
うん、
あの自分がやっぱりその新人たちが寄ってくるようなねあの生き方をしてもらうとまたこういう質問そのものもね圧倒的に変わってくると思うんでね、
はい、
ぜひねそういった視点で、ね、この1年また過ごしてみてほしいなと思います。
はい、林さん、お月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。